私たちはこの人を見るときにですね、どのような人であったら、あ、この人はきっと救われるだろうなと思うでしょうか。あるいは、あ、この人は神の国に近いだろうなと思うでしょうか。今回の箇所に出てくる青年は、まさに当時の人にとって、またこの手紙を宛てられたローマ人もそうであったと思いますけれども、多くの人にとって彼こそ天国に入れて当然の人だと思える、そのような人でありました。しかしイエスは、彼のような人が神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われたわけであります。これは弟子たちにとって大変な驚きでありました。また今の人にとっても、こういうような人が天国に入れないであれば誰が入れるのかといって驚く人はきっと少なくないのではないだろうかと思います。この青年の何が問題だったのでしょうか。そしてこの人を神の国から妨げているものは何なのでしょうか。今日はこのことについて見てまいりたいと思います。それは私たち自身が本当にどのようなところから救われて、何を大事に生きていったらよいかを知るためにも必要なことでありますし、また私たちが福音を伝えるという時にも大事な視点になってくると思います。今日の話はまずイエスのところに一人の人が走り寄ってくるところから始まります。この青年はイエスのところに永遠の命を求めてやっていきます。これ自体良いことですよね。彼は他の何を求めてきたわけでもなく、本当にある点では救いを求めてきた、永遠の命を求めてくるというのは癒しを求めてきたわけでもなかったですよね。そのような意味で良いものを求めたわけであります。また金持ちであったにもかかわらずイエスのもとにひざまずくわけですね。そういう意味ではこのイエスに対する態度という点では素晴らしいものがあるんではないでしょうか。またイエスならば永遠の命を与えられる、得られる方を教えてくれるに違いないとイエスのもとに来るわけですから、この態度も何の問題もないように思われます。しかも彼は品行方正な人物でありました。イエスが言われたような戒め、つまり殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬いという律法についてみんな小さい頃から守っておりますというわけであります。おそらく本人はこれらの律法を守るように努めてきたのでしょうし、自分では守っていると自覚していたんでありましょう。そういう意味では頑張ってきたんだと思います。そしてイエスご自身も、あなたはそう言うけれどもできてないんじゃないかという言い方はされなかったわけであります。それはできてるという意味ではないんですけれども、そこを責められたわけではありませんでした。また彼がイエスの元に来た動機も、パリサイ人たち、この前後に出てくるパリサイ人たちはイエスを試しに来たわけでありますけれども、彼は本当に永遠の命を求めて来ているわけであります。どこから見ても何の問題もないように思われるわけであります。しかしイエスは彼の大切な問題を知っておられました。そして彼の問題を丁寧に取り扱われているのが今日の箇所であります。そしてイエスご自身も彼に永遠の命を得てほしいと願われたことでありましょう。なぜならば21節でその人を慈しんで言われたと言われているからであります。本当に彼に何が欠けているのか、何が必要であるかを知っていて、それを伝えようとされたわけであります。ではその彼の問題とは何だったのでしょう。そのヒントはイエスの答え方から見ることができます。この人はイエスに対してたっとい先生と呼びかけました。とても礼儀正しい態度だと思われます。ところがイエスは彼に対し、なぜ私をたっといと言うのですか、 尊い方は神お一人の他には誰もありませんというふうに答えられます。まあ普通に見ますと、イエスに対してせっかく尊敬して言葉を発しているのに、なんでそんな言葉尻を取るのかというふうに、思ってしまいそうな、そんな態度にも見えるわけであります。しかし、実は彼がイエスに尊い先生という呼んでしまう、その動機の中に彼の問題が隠れていたのではないでしょうか。ですからイエスは彼のためにこのような答え方をされたわけであります。私たちは皆罪人であると聖書は教えております。しかしその罪の現れ方というのは一人一人違うわけであります。そしてまず自分の罪がどこに現れているかという気がつかなければならない点も一人一人違います。そしてイエスは一人一人の弱さをご存じて、その人が本当に必要としている導きをしてくださる方であることもまたここで見ることができます。ところでこの、たっといとこの青年が言った言葉でありますけれども、脚注がある聖書を見ますと、良い方というふうに書かれております。まあ、この人が使ったたっといという言葉は、まあ、良いというのは、まあ、広い意味があるんですけれども、人格的にも道徳的にも優れている立派な人ということであります。その人格的にまた道徳的に優れているという時の彼の基準は何だったんでしょうか。おそらく彼の基準はあくまでこの世の人間でしかなかった。この世の人間として立派な人。そういうふうにしか見ていなかったのではないでしょうか。それでイエスは人間を基準にして考えてはいけないことを伝えるために、たっとい方は神お一人の他には誰もありませんと言わなければならなかったわけであります。彼が守っているといった律法というのは、人が考え出したものではなくて、神がお与えになったものでありました。しかし彼は神の基準ではなく、人間がある程度できる基準でしか見ていなかったのでしょう。ですから心の中では親を敬っていない時があったり、過失によって嘘をついてしまったことがあっても、それは彼にとってできていないことにはならなかったわけであります。なぜなら彼にとって一般的な人間ができないことは罪にはならなかったからでしょう。ですから彼は律法全部を守れていると勘違いしてしまった。それはこの彼の基準があくまでこの人間世界にしかなかったからであります。神が見ておられる基準で見ていなかった。なのでこのイエスに対してたっとい先生というわけであります。もう一つ、イエスに対してたっとい先生ということについて、聖書を信じている人にとってはイエスは神であることを知っておりますので、イエスに対してたっといっていうのって間違いじゃないんですかって、そんなふうに思われるのではないでしょうか。しかしこの人はイエスが神の御子であると信じてたっといと言ったわけではなかったのだろうと思われます。もし本当にイエスが神の御子であると信じているならば、確かにイエスこそ尊い方、良い方であります。そしてそのイエスの生き方こそ私たちの基準であるはずであります。ところが彼がイエスを尊い先生と呼ぶときに、永遠の命を得る方法を教えてくれる先生ではあっても、自分の生き方の基準となるような完全な人であるイエスがそのような方であるという意味で言ってはいなかったわけであります。そのような彼にとって律法をどれだけ学んでも、律法を行うとしても、それは永遠の命とは全くかけ離れていたわけであります。なぜなら彼が求めているもの自体が神の国ではなく、自分が中心の神から離れた自分の枠にはまった、そういう人間の世界でしかなかったからであります。だからその中で彼はもう律法は守れていたわけですね。ですからそれ以上のものを求めていないわけであります。 私たちもあの人は素晴らしい人と褒めることがあります。また尊敬したりします。ただその時に私たちはなぜそうやって言うかということをよく考える必要があるのではないでしょうか。私たちが人を褒めるとき、しばしばそこに私たちの理想とか価値基準が反映されているからであります。また自分がその人によく受け入れてもらいたいからその人を褒めることがあります。その時に私たちは本当に神ご自身こそが私たちの求めるべき本当の基準である、つまり私にとってその人以上にイエスご自身が尊い方である、イエスご自身が最も私にとって褒めたたえるべき方であるということを理解しているかということを問わなければならないのでしょうないか。それが、まあ、今私たちの住んでる世界ではやっぱりこの人に憧れるけれども、イエス様はまたちょっと神様だから別だというふうに考えてしまうならば、私たちはもう聖書をまたイエス様を自分たちの生き方には反映させていないことになります。そうするとイエス様が人となって私たちのところに来てくださって、人として歩んでくださったことの多くの意味を失ってしまいます。イエス様は人となって私たちと同じ弱さを持って、その中で本当に生き方を示してくださったわけでありますから、私たちの現実生活の中で本当にイエスの生き方こそ私たちの目指すべき目標でなければならないし、イエスこそ私たちが本当に憧れるべき尊い方でなければならないわけであります。次にイエスは彼の問題の確信をつきます。それが21節のお言葉であります。イエスは律法の戒めは小さい頃から守っているという彼に対して次のように言われました。21節にあります。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい、というふうに言われたわけであります。まあ、このように言われるイエス様の言葉を見ますと、まあ、ここだけを見ますとですね、財産を捨てないと天国に入れないと言っているようにも聞こえてしまう箇所であります。けれどもイエスが持ち物を売り払って貧しい人に与えよと言われたのは、聖書の中でこの人にだけであります。ここだけにしか記されておりません。つまり彼の問題を解決するためには、彼が救われるためには、持ち物を売り払って貧しい人たちに与えるという命令が必要だったということであります。他の人は違うことが必要だったんですね。なぜこの命令が必要だったのでしょうか。イエスはそうすればあなたは天に宝を積むことになりますと言われます。つまり彼は今まで天に宝を積むということを全く知らなかったわけですね。それをしてこなかったわけであります。で、神の御前に富むということを知らなかったわけであります。そしてこの世の富よりも天に積まれた宝の方が大切だということを頭ではもしかしたら知っていたのかもしれませんが、実際には彼はそう思っていなかったわけであります。もし本当に天に宝を積むことの大切さを知っていたとしたら、イエスが全財産を売り払って貧しい人に施しなさいと言われた時に、あ、そうだって思えたはずでありますけれども、彼は実際にはそれをしないで、せっかく永遠の命がもらえるって言っているにもかかわらず、イエスのもとから去っていってしまうわけですね。ということは彼にとっては天に宝を積むことも永遠の命も自分の財産以上には求めなければならないものではなかった、価値あるものではなかったということであります。彼は永遠の命を求めていると口では言っておりますけれども、 また本人もそのように思ってはいたわけですが、彼が求めていたものは神の国そのものではなかったわけであります。ですから彼は永遠の命を求めることさえ実は出てできていなかった。言い方を変えれば神の国、永遠の命を求めているこっちにあると思っていながら全く違う方向を向いていたんですね。本当は反対側にあるにもかかわらず、こちら側にあるものだと思って求めていたわけであります。ですから彼が本当に永遠の命を得るためには、あなたが求めている方向は間違っているよ、こっち、あなたが求める本当の永遠の命はこっちなんだと言って、そちら側に向かせなければならなかったわけですね。そのために必要だったのが、この彼にとっては持ち物を売り払って貧しい人に与えるというこの命令だったわけであります。そしてこの命令はこの人にとって決して無理な命令ではありませんでした。なぜなら多くの財産を持っていたからであります。そしてこの人が貧しい人を助けることの価値を本当に知っていたならば、喜んでそれをしたことでありましょう。だって同じこの金持ちだったザーカイっていうのは、イエス様に言われなくても騙し取ったものを4倍にして返したわけであります。しかし彼は悲しみながら立ち去ってしまいます。なぜでしょうか。財産を失うぐらいならば永遠の命は得られなくても仕方がないと思ったからではないでしょうか。また彼にとって貧しい人の人生はそれほど大切なものではなかったからではないでしょうか。律法を守っていると言いながら、律法の精神である隣人を愛する心を彼は持っていなかったわけであります。律法を守っていると言っても、それは自分が認められたいため、自分が永遠の命を得たいためにしていたのであって、本当に隣人のことを大切に思って、神様の命令がそのためにとても大事なものだと思って、自分もそれをしたいから守っていたわけではなかったんですね。これこそ彼の持っていた本当の問題でありました。では神の国に入るには、クリスチャンになるには、私たちはこの人以上にすごいことをしなければならないのでしょうか。イエスは彼に欠けたことが一つありますと言われました。彼に欠けていたのは、イエスが言われるにはたった一つのようであります。しかしその一つは致命的な一つでもありました。もうそのことは何かはっきり書かれておりませんけれども、一つ言えるのは、彼は神の御前に富むことよりもこの世の財産の方が大切だと思っていた、その考え方でありましょう。この考え方を持っている以上、この世においてどれだけ真面目で貧困法制であり富があっても、神の御前では無一文であり、神の国には決して入れないことをイエスは示されたわけであります。私たちも神の御前で富むことを、この世の財産やこの世の行いに富むこと以上に価値あることとして理解しているでしょうか。私たちはこの本当に神様に罪を許して救われたというときに、本当はその価値を知ったはずであります。神様に受け入れられるということが、どんな良いことよりも、どんな財産よりも素晴らしいということを私たちは信じたはずであります。しかし私たちはこの世の中で歩んでいくうちに、いつの間にかこの金持ちのように、やはりこの世の財産やこの世の能力や、そういったものが神様の前にも価値があるかのように、あるいはこの世はこの世、神様は神様といって自分を使い分けるような生き方になってはいないでしょうか。もしそのような考え方に陥っているとしたら、私たちは救われる前の心の向き方と同じような状態になってしまっているわけであります。その時にこのイエスが言われた、全ての持ち物を売り払って貧しい人に施しなさいという言葉は、私たちにも問いかける言葉ではないでしょうか。もし私たちだったら、本当にそこまでしてでも神様の前に富むこと、また貧しい人が助かることを価値あるものとして本当に考えているかどうか、 神様の御前に富むということが私たちにとって本当に価値あるものとなっているかどうかを問いかけさせられる、そういう御言葉であります。もし彼が、この青年が自分が神の御前に本当に無一文であり、律法も本当の意味で守れていないことを自覚したならば、彼はイエスを信じ、イエスに救いを求めたことでありましょう。そのような信仰こそが実は永遠の命なのであります。イエスを救い主として信じ、イエスこそが神の御子であり、私たちに道を示してくださる本当の基準であることを信じる生き方こそが永遠の命を持った生き方なのであります。そしてそのような生き方を求めるということが、また神の国に入るということでも、神の国に生きるということでもあるわけであります。神、それで神は私たちに永遠の命を与え、神の国に入れるために救い主イエスを使わせてくださった。神がイエスを私たちの罪の身代わりに十字架にかけてくださったのは、まさに私たちがこの神の国、永遠の命とは全く反対方向を向いて歩んでいた私たちを神の国に入れ、永遠の命を求め、また永遠の命に生きるためであったわけであります。しかし、多くの人は私は救いはいらないと言います。自分はそれほど悪い人間ではないし、生活に困っていないと言います。そのような考え方はまさにこの青年と同じであります。イエスは25節で弟子たちに言われました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われたわけであります。自分は困っていない。また自分は神に裁かれなければならないほど悪い人間ではない。真面目に生きている方だと思っているならば、そのような状態では決して神の国に入れないわけであります。なぜならこの金持ちの人と同じように、永遠の命が本当に自分に必要だということもわからないし、求めることもないからであります。救い主が目の前におられても、その救いの尊さがわかりませんし、どのように求めてよいかもわからないからであります。そしてせっかく永遠の命を得る道を差し出されても、自分から拒んでしまう。この青年の持っていた問題はそこだったんですね。せっかくイエス様がその道を示してくださったのにもかかわらず、自分から悲しんで立ち去っていくわけであります。悲しんでイエス様にどうすればよいかって求めればよかったわけですけれども、彼はそれ以上求めることをしなかったわけであります。そのように言われると、私たちはきっと弟子たちと同じような言葉が湧いてくるのではないでしょうか。そんなことを言われたら誰が救われることができるのだろうか。自分自身で求めることもできないのに、救われる人なんているんだろうかと思ってしまうわけであります。けれども、素晴らしいお言葉は27節のお言葉であります。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神はできるのです。このお言葉こそ人間にとって本当の希望であります。この金持ちも立ち去ることなく、自分には永遠の命を得る力はなくても、神が私に与えてくださることはできると信じ、イエスにそれを求めていたならば、この結末はきっと変わっていたことだろうと思います。確かに永遠の命を得ること、神の国に入ることはとても難しいことであります。まあ、ある人はよく、キリスト教は信じれば救われる、信じるだけでいい、簡単だという人もおります。けれども、実はその信じること自体が人には本当に難しいわけであります。なぜなら、神の救いを信じることを拒む、そういう罪が私たちのうちにあるからであります。その私たちが今イエスを救い主として信じる信仰が与えられている、ここに確かに救われたクリスチャンがいるというのは、このイエス様の御言葉からすれば、ラクダが針の穴を通るほどに奇跡的なことをしてくださったとも言えるのではないでしょうか。私たちはそれほど大きな奇跡を経験しているわけであります。 私自身も言えます。私自身も父に真面目に育てられた方だと思っていましたから、他の人よりもルールを守っている真面目だと思ってきたものでありました。ところがある時それを砕かれたわけであります。それは本当にこの青年以上にですね、私は本当に自分がよく思われるためだけにしていたということを示されました。私たち自身が親切だと思って真面目にやってたと思っていたことであっても、本当に実は醜い思いから出ていたということを示されたわけであります。そのおかげで私はこんな自分のためにイエス様が命を捨ててくださったということを本当に喜んで信じることができました。それこそ神が私たちにしてくださった本当にこのラクダのが針の穴を通るような奇跡の技であります。そして今の私たちはどんなに大きな財産よりも、どれほど立派な行いよりも、このイエスがくださる永遠の命には変えられないということを信じているのではないでしょうか。私たちは世の中はそれを価値あると見ませんので、そのような、また私たちが信じているものも素晴らしいとなかなか世の中は思わないわけであります。その中で生きているうちにいつの間にか自分がいただいている永遠の命や神の御前に富むことよりも、この世の財産やこの世の行いやこの世で褒められることの方が価値があるように感じてしまう、そんな誘惑があるわけであります。この金持ちの青年のように悲しみながらイエスの御前を去ることはないでしょう。けれども神の御前にさらに本当に富む歩みが与えられているにもかかわらず、その歩みが何か不幸な歩みのような、残念な歩みのような悲しい道に見えてしまうことはあるわけであります。ですから私たちは自分たちがいただいている救いがどれほど奇跡的で価値あるものであるものか、この御言葉を通してもう一度思い返したいのであります。それはこの世のどんな賞賛よりも、どんな富よりも価値あるものであります。どんなに富んでいてもこの金持ちには、またどんなに立派な生活をしていた貧困法制な青年であっても、この金持ちには決定的に欠けていたものを神は私たちにお与えくださった、満たしてくださったわけであります。そのことの価値に目を向けたいと思います。そうした時に私たちが本当に証しすること、人に福音を伝えることについても、また味方の間違いを教えられるわけであります。つまり真面目な人が救われるとは限らないわけであります。その人が神の御前に罪人であり無一文であることを理解できなければ人は救いを求めること自体もできないわけであります。ですからその人をこう私たちがこの自分たちの力で救うようなこと、またそれに興味を持たせるようなことというのはできないんですね。じゃあ無理なの、無駄なのかと言いますと、イエスは言われたわけであります。人にはできないこと、できませんけれども神にはできる。私たちはここに望みをかけるわけであります。私たち自身も本当にどう考えても救われるようなものではなかったのに、神ご自身が私たちの心を救いを求めるように導いてくださったわけであります。ならば私たちはこの聖書の言葉こそ、聖書の持っているメッセージこそ、本当にまた聖霊こそ、聖霊性のお働きこそ、人を神に向けることができるということを信じようではありませんか。私たちの希望をそこに持ちたいと思います。そして本当に神の御前で富むことの幸いをこの地上の歩みの中で覚えていきたいと思います。本当に私にとって尊い方というのは、この地上の歩みにおってもイエスご自身でありたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、 金持ちの青年は自分ができているものだと思い、自分の行いや財産によって永遠の命さえも手に入れられるかのように勘違いしておりました。そして本当に救いを得る道を示されても、それは財産以上には価値のないものとして去っていきました。私たちは本当に憐れみによって、そのような生き方がいかに虚しいかを、また神の前に罪深いかを教えていただきました。そして本当に命、永遠の命を求めることも知らなかった、救いの必要性も知らなかったものが、あなたの救いを求め受けるものとさせてくださったこと、ありがとうございます。そんな大きな奇跡を起こしてくださったことを、ありがとうございます。どうかその救いの尊さを覚えて、神の御前で富むことこそ本当に価値あることだということを覚えて、現実生活を歩んでいくことができますように、またその神様の救いの力により頼んで、この世で評価されない歩みであっても、見た目に結果が見えないような歩みであっても、喜んで神様に従っていくことができるように私たちを助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。